聖書のある方はですね、使徒の働きの7章の、54節からです、今日はね。でも、その前に、使徒の7章の54節にですね、こういう言葉が書いてます。人々はこれを聞いて激しく怒り、これを聞いてっていうのは、ステパノの、まあ、弁明のところ、ステパノの説教のところですけれども、これを今日はですね、ユダイ君がここに来てますので、ユダイ君にステパノになっていただいてね、そして、このところを読んでいただきたいと思います。ですから、その前に今日も聖書の箇所だけを拝読をします。使徒行伝、使徒言行録7章の、まず54節から。皆さん準備できましたか？聞いてくださいね。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら、耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。皆さん、人々がもう激しく怒るほどの弁明をステパノはしたんですね。ちょっと説明しないと、まあ前回聞いてる方はわかると思いますけども、6章のところに、実はステパノはですね、偽証人を立てられてね、この男は聖なる場所と律法をけなしてるんだ。一向にやめようとしないんだ。ということで捕まり、そして律法学者、祭司たち、民衆と共にですね、最高法院の席に着かせられたんです。そして祭司長がですね、それは本当か？神殿を怪我してるっていうのは本当か？律法を怪我してるっていうのは本当か？って問いただしたときに、ステパノが弁明した箇所が7章の1節からですね、53節の長いんですよ。これ原稿を見てないんです。聖霊に満たされるっていうことは、神様の御言葉に満たされているっていうことなんです。聖霊に満たされるっていうことは、このイスラエルの救いの本質がよく分かってるっていうことなんです。これをですね、今日はユダヤ君に一週間祈って備えてもらいましたから、このところステパノになっていただきたいと思います。ユダヤ君よろしくお願いします。
はい、おはようございます。使徒の7章ですね、拝読させていただきます。大祭司が訴えの通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟であり父である皆さん、聞いてください。私の父アブラハムがメソポタミアにいて、まだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地に行けと言われました。それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後、ハランから今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたが、そこでは財産も何もお与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえも。しかしその時まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると約束なさったのです。神はこう言われました。彼の子孫は外国に移住し、400年の間奴隷にされて虐げられる。さらに神は言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝する。そして神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長を設けてそれぞれ割礼を施したのです。この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売ってしまいました。しかし神はヨセフを離れず、 あらゆる苦難から助け出して、エジプト王ファラオの下で恵みと知恵をお授けになりました。そしてファラオは、彼をエジプトと王の家全体とを司る大臣に任命したのです。ところが、エジプトとカナンの全土に飢饉が起こり、大きな苦難が襲い、私たちの先祖は食料を手に入れることができなくなりました。ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの先祖をそこへ行かせました。二度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分の身の上を明かし、ファラオもヨセフの一族のことを知りました。そこでヨセフは人を使わして、父ヤコブと75人の親族一同を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下っていき、やがて彼も私たちの先祖も死んで、シケムに移され、やがて、かつてアブラハムがシケムでハモルの子らから、いくらかの金で買っておいた墓に葬られました。神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ、民は増え、エジプト中に広がりました。それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して血の身子を捨てさせ、生かしておかないようにしました。この時にモーセが生まれたのです。神の目にかなった美しい子で、3ヶ月の間、父の家で育てられ、その後捨てられたのをファラオの王女が拾い上げ、自分の子として育てたのです。そしてモーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭っていた人の仇を討ったのです。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした。次の日、モーセはイスラエル人が互いに争っているところに気合わせたので仲直りさせようとして言いました。君たち、兄弟同士ではないか。なぜ傷つけ合うのだ。すると仲間を痛めつけていた男はモーセを突き飛ばして言いました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか。モーセはこの言葉を聞いて逃げ出し、そしてミディアン地方に身を寄せている間に二人の男の子を設けました。40年経った時、シナイ山に近い荒れ野において、芝の燃える炎の中で天使がモーセの前に現れました。モーセはこの光景を見て驚きました。もっとよく見てみようと近づくと、もっとよく見ようとして近づくと、主の声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。と、モーセは恐れおののいて、それ以上見ようとはしませんでした。その時、主はこう仰せになりました。履物を脱げ。あなたの立っているところは聖なる土地である。私はエジプトにいる私の民の不幸を確かに見届けた。その嘆きを聞いたので、彼らを救うために下ってきた。さあ、今あなたをエジプトに使わそう。人々が誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセを、神は芝の中に現れた天使の手を通して、指導者また解放者としてお使わしになったのです。この人がエジプトの地でも、航海でも、また40年の間、荒れ野でも、不思議な技と印を行って人々を導き出しました。このモーセがまた、イスラエルの子らにこう言いました。神はあなた方の兄弟の中から、私のような預言者をあなた方のために立てられる。この人が荒れ野の集会において、シナイ山で彼に語りかけた天使と、私たちとの先祖との間に立って、命の言葉を受け、私たちに伝えてくれたのです。けれども、先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を退け、エジプトを懐かしく思い、アロンに言いました。私たちの先に立って導いてくれる神々を作ってください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に何が起こったのかわからないからです。彼らが若い雄牛の像を作ったのはその頃で、この偶像の生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀って楽しんでいました。そこで神は顔を背け、彼らが天の星を拝むままにしておかれました。それは預言者の書にこう書いてある通りです。イスラエルの家よ、お前たちは荒れ野にいた40年の間、私に生贄と供え物を捧げたことがあったか。 お前たちは拝むために作った偶像、モレクの御輿やお前たちの神、ライファンの星を担ぎ回ったのだ。だから私はお前たちをバビロンの彼方へ移住させる。私たちの先祖には荒野に証の幕屋がありました。これは見たままの形に作るようにとモーセに言われた方のお命じになった通りのものでした。この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシュアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありました。ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども、意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足台。お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。私の行こう場所はあるの、どこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのに、それを守りませんでした。
はい、人々はこれを聞いて激しく怒り、殺そうとしたっていうところですね。ありがとうございます。拍手で。この一週間ね、聖書を読んでくださるためにね、よく祈って備えてくださったことがよくわかります。先ほどもう一度ですね、メッセージに行く前にホダナという賛美、皆さんビデオを 見られたでしょうか。でこれはネットワークの中でですね、私の尊敬する浜崎先生から送られてきたんです。こんなコロナの大変な時期にね、神様はこういうことをしてくださるんだって、世界中の人が神様に祈り、主よ、ホザナっていうのは主よ、救ってくださいっていう意味もありますし、ただ神様を褒めたたえるっていう言葉ですけれども、この歌詞の中に、賛美に満たされてホザナ高らかに、賛美に満ち溢れてホザナ主の皆を賛美しますっていう言葉があります。まあ、今恐れの中に満たされている、不安の中に満たされている、寂しさの中に満たされている、怒りの中に満たされている人はいっぱいいます。でも今クリスチャンは天にイエス様に目を向けて賛美で満たされる必要があるんではないでしょうか。特に家庭の中を神様を礼拝し賛美で満たしていくときに、暗闇の力や呪いは去っていきます。言葉の力にはすごい権威と力がありますから、この賛美っていうのは御言葉を宣言することなんですね。ホザナ、主は素晴らしい、主を賛美します。本当に家の雰囲気や人生の雰囲気が全く変わっていきます。で、ビデオの中で主よあなたのハレルヤってこう愛の手がいいですね。これぜひ皆さん入れてですね、今一緒にの賛美をして御言葉を聞きたいと思います。一緒に賛美しましょう。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに、ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに、主よあなたのハレルヤ、みなあがめます、ハレルヤ、賛美に満たされてホザナ高らかに、ホザナ、ホザナ、ホザナ主の皆を、ホザナ、ホザナ、ホザナ主の皆を、褒めたたえよ、褒めたたえよ、ハレルヤ、心満たされ、ハレルヤ、賛美に満ちあふれ、ホザナ主の皆を、主よあなたの、主よあなたの、ハレルヤ、
皆あがめまハレルヤ賛美に満たされてホザナ高らかに
褒めたたえよう
褒めたたえようハレルヤ心に立たれハレルヤ賛美に満ちあふれホザナ主の皆を
ハレルヤ、それではもう一度聖書を見ていただきますか。今日はもう画面に映しません。どうぞ御言葉に集中して聞いていただきたいと思います。先ほどステパノ役になりましたけども、皆さん覚えてますか。ステパノスっていう言葉はギリシャ語でどういう意味でしたか。冠という意味ですね。冠という意味です。で18回出るんですけれども、イエス様の茨の冠もステパノス、命の冠とか、そして朽ちない冠とか、黄金の冠とか、王様の冠とか、ステパノスという言葉が使われています。でコロナっていうのも王冠ですね。暗闇の力が王冠を握ることがないように、信仰者が必ず勝利のステパノス冠を私たちは得ます。そして神様が必ず私たち信仰者に勝利の冠を授けてくださるんですね。ですから信仰を持っていきましょう。人々はステパノのその弁明を聞いたときにどのように反応したかっていうとですね、激しく怒ったと書いてるんです。皆さん激しく怒った経験ってありますか？この言葉はですね、腹渡が煮え返るっていう意味があるんですね。で、その言語の意味はですね、もう頭にきてですね、こう、ノコギリでバラバラに引き裂く。時々ニュースでも、ただ人を殺しただけではなくてですね、ノコギリでこう、体をもう全部引き裂いたとかいうニュースを聞きますけれども、それはもうただの怒りではない。怒って殺してしまったっていう段階ではなくて、もう怒って腹渡が煮えくり返って、もうたまらないという状況なんですね。皆さんそういう状況になぜ、皆さんこのメッセージを聞いてですね、雄大君のメッセージを聞いて激しく怒りたくなった人いますか？いないでしょ。むしろいいメッセージだな、雄大君よく祈って備えてるなって私は思いました。だいたい人間っていうのはですね、自分のその拠り所としている土台、本質の部分です。自分の本質に触れるようなことを言われる、いやそれに挑戦することを言われるとこのような状況になります。例えば、私のことをバカにしてもですね、腹は立ちますけれども、でもイエス様を否定したりですね、イエスキリストなんか信じても一緒なんだとか言われるとですね、私の土台に対する挑戦ですからね、やっぱ心の中で何を言ってんだって怒るわけです。でそれぞれ人間にはですね、土台とする拠り所としている価値観といいますか、考え方があります。それに逆鱗触れたわけですね。ステパノに向かって歯ぎしりをした。皆さん歯ぎしりしたことありますか？こんな感じで歯ぎしりをする。もうこんな感じです。何を言ってんだ。今ちょっとトモ君が反応してますけどね。この古川家に来たら猫がいましてね、ちょっと私はよそのものですから、ちょっとからかったら猫がくんぬくんしてね、歯ぎしりをしてましたけど。なぜこのようになったかということはよくわかると思います。それは、神殿を大切にしていた祭司長、もう神殿こそ大切なんだ、そして律法に仕えている律法学者やパリサイ人の前でステパノがメッセージをしたんですね。弁明をしたんです。で聞きたいことは2つだったんです。で彼らは偽証人を立てていましたので、1番目本当に神殿を冒涜したのか、で2番目律法を冒涜したのか、この2つのことが論点だった。でそのことを弁明しなさいと言ったときに、実はステパノはですね、短く言わないで長々とこんだけのメッセージをしたんです。これはイスラエルの救い、救いとは何かっていうイスラエルの歴史を全部語ったんですね。でその中で ステファノが言いたいことは2つだけだったんです。それをまとめてみますと、48節、7章の48節に、けれども意図高き方は人の手で作ったようなものにはお墨になりません。全能の神様はこの神殿に安住して住んでるんではないんだっていうことを言ったんです。で、もう一つは律法を汚したかどうかっていうことに対しては、最後の53節に、天使たちを通して律法を受けたものなのにそれを守りませんでした。いや、あなた方は律法を律法って言うけど守ってないじゃないかということがステパノの結論だったんです。そして51節にもありますように、かたくなで心と耳に割礼を受けてない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。この3つの言葉でね、頭に来たんです。なぜ頭に来たかっていうと、間違ってたからじゃない、まさしく本質のそのものだったから。神様はエルサレムの神殿を冒涜したり大切じゃないよとは言っていません。律法を大切じゃないよとも言っていません。でもその本質、神様はこの全宇宙にどこにでもいらっしゃって、特にエルサレムを選んだんですけれども、そして神様の御言葉である律法はとても大切だ、大切なものであるということを言ってるんですけれども、あなた方は表面的には宗教を守ってるけれども、本質的には私から遠く離れてるじゃないかとイエス様がおっしゃったように、ずれてるよ、本質からずれてるよ、本質を見失ってるよっていうことをステパノははっきりと語ったんです。それが当たっていた、それがまさしく正しかったので彼らは頭に来たんです。まあ、この、まあ、ステパノっていうのは最初の殉教者なんですけれども、数ヶ月前にイエス・キリストが、神の子であるイエス・キリストが地上に来て、そして私たちの罪を負って十字架にかかったんですけれども、彼らは理解しませんでした。イエス・キリストは聖書に書かれているメシアでしたけれども、彼らは拒絶をしました。そして十字架につけて殺してしまいました。その後弟子たちがですね、イエス様が死んだら弟子たちの力は衰えると思ったんですけれども、衰えるどころか聖霊に満たされた多くの弟子たち、特にステパノは使徒ではありませんから、一信徒として聖霊に満たされてものすごく知恵と力に満たされていた。で、彼らはですね、このまま行くとこのエルサレム中がみんなイエス様の弟子になりクリスチャンになって大変だ。そしてステパノを呼んでメッセージを聞くとですね、勝たなかったんです。それで偽証人を立てたんですけれども、このまたメッセージを聞いたときに彼らはね、心の底でね、すごいと思ったと思います。でも認めたくなかった。認めてしまうと自分たちの存在がなくなってしまうんです。祭司として律法学者としてやっていけなくなってしまうので、もう激しく怒って歯ぎしりをしたんです。でもね、これだけでは人を殺したりはしません。もう怒りの頂点ですね。しかしこの限界を超えることが起きます。それは次のステパノの言葉なんです。55節に。ステパノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。この言葉です。皆さん、ステパノはイエス様が見えたんです。神の栄光が見えたんです。それも神の右に立っておられるイエス様が見えたので正直に見えるって言ったんです。エレミア書の中に神様はエレミアに問います。あなたは何が見えるか。これは今日皆さんに問ってる神様からの問いです。あなたは何を見てるんですか？そう問われたら皆さん何て答えますか？いやー、もう毎日ニュースがコロナのことばっかしで、もうコロナのニュースを見ています。世界中が混乱しているのを見ています。いやー、私の事業は今コロナで大変です。私の病院はコロナで大変です。大変な状況を見ています。家族がうまくいっている状況を見ています。家族が争っている状況を見ています。まあ、何を見てるか。いや、私はもう自然の中に逃げ込んでいるので、 大自然の穏やかな状況を見ています。神様がエレミアに行った時に、何を見てるんだ、私はアーモンドの枝を見ていますって言うんです。でこれヘブル語で読まないと分かんないんですけども、それにかけて私は同じようなアーモンドの枝っていう言葉で神様は答えていくんですね。人間っていうのは皆さん心に満ちてるものを見ると思いませんか。例えばお腹が空いてる人はですね、もういつも料理店が気になるんです。もうお金お金と思ってる人はお金に関することを見ていくんです。美しいものを見たいと思ってる人は美しいものを探していくんです。見えてるものを見てるんではなくて、見たいと思ってるものを見てしまうんですね。で、このステパノは聖霊に満たされて、いつも神様のやり方、神様の心、神様の方法を見ていきたいと思っていた人であることは確かです。神様の本質を知りたいと思っていたのは確かです。ですから、彼は神様を見ることができたんですね。今週、皆さん、先ほどもね、ケンジさんが祈っていただきましたけれども、歴代志下の 7-14。これは本当に今の時に神様が与えてくださった約束です。もし、疫病が流行った時には、まず、神の名で呼ばれているクリスチャンやユダヤ人が、本当に悔い改める時だ。ひざまずいて、神様の御顔を求める。皆さん、神様の御顔っていうのは、生活の中にもあるんですけれども、ステパノのように天を見つめ。皆さん今日天を見つめましたか？私も車でこの古川家に来る途中、いろんな風景を見ましたけれども、天を見つめちゃうと事故に遭っちゃうので、心だけ天を見ました。クリスチャンはですね、聖霊に満たされてくるときに、現実よりもイエス様の方が見えてくるんです。いや、現実は認めるんですよ。厳しい現実はあると思います。でも、その現実を支配されているイエス様、その上におられるイエス様を信仰の目で見ることができます。ですから、聖霊に満たされないとですね、私たちは問題に心が釘付けになってしまうんです。第二歴代 7-14 のところに、これは約束ですね。皆さんね、まあ、後でも話しますけれども、ひざまずいて祈るかどうかって、これ本当に大切なんです。ただ祈るではなくて、聖書ははっきりひざまずいて祈りなさいと書いてますから、ぜひこれはやってみてください。私もずっとこの今週、ひざまずいて何度も祈ってますけれども、すごい恵みと力があります。約束の通りに、主が耳を傾けてくださるって素敵な言葉だと思いません？私たちも神様を求めてますから、神様も私たちの声を求めて聞いてくださり、そして罪を許してください。罪が許されるっていうのは、もう皆さん見える世界が変わるってことなんです。罪があるとですね、全部覆われます。幕屋も神殿も一つは神様と私たちを遮る壁になってしまいます。でもその壁がなくなった時に、主はここにもいてくださる。主はこの問題の中にもいてくださる。主は私の人生の中にいてくださる。私の人生はハレルヤだ。主を賛美しますって賛美することになります。でも私たちのことをよく知ってる人は言います。あなたこんなに大変な中にあるのに、こんな問題の中にあるのによく感謝と賛美ができますね。それは私たちが主を見たいと思ってるので、問題の中でイエス様を見ることができるんです。ですから、ヘブル書の12章の中で信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないようにしなさいと書いてます。皆さん、聖書はイエス様から目を離さないようにしなさいと命令してるんです。でも私たちはいつもイエス様から目を離すような状況ばかり起きてきます。だから聖霊に満たされる聖霊様に助けてもらうということが絶対に必要なんですね。でもステパノは本当に見えてたんです。天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えるって言ったんです。皆さんよく臨死体験でね、死んで、イエス様を見て天国を見て帰ってきた人の話って今 YouTube でもいっぱいありますし、クリスチャンの中でもね、そういう話をされる方がいます。で、そういう方は人生が変わると言われています。 ある韓国の牧師が言ったんですけども、地獄に行ったことのある方もいらっしゃるんですね。で、天国を見るよりも地獄を一度見ると、絶対に生き方が変わると言います。あんなところには行きたくない。まあ私たちは、天国が見えない、地獄が見えないとですね、この地上の見えるものが全てになってしまうんですね。で、何かをゴールにしてしまうんです。まあ、60歳までにこういう人生を歩みたいな、幸せになりたいな、金持ちになりたいな、健康でいたいな、海外旅行に行きたいな、これがゴールになってしまいます。でも、パウロは言いました。生きることはキリスト、死ぬことは益ですよ、っていうことはどういうことかっていうと、私たちのゴールはイエス様以外にありません。地獄に行かないで、恵みによって天国に行く。イエス様からステファノのように王冠をもらう、よくやったねっていう、この信仰生涯、これが私たちのゴールです。イエス様がゴールに、イエス様が見えた時に、実は地上のあらゆるものが見えてるんですけれども、それにとらわれない人生が始まっていくんです。ですから今日ね、皆さんね、家々を勝ち取るためにも、もう一度信仰に満たされる、聖霊に満たされる、この秘訣を学んでいきましょう。その一番の秘訣はですね、言葉なんです。否定的な言葉を言うと、もう悪霊がすぐに来て、家や家庭や人生を不信仰な否定的なものにすぐに満たしていきます。でも私たちがイエス様の言葉を宣言する、賛美しているときに賛美通りになっていきます。人間っていうのはですね、皆さんね、聖霊、神様の愛と聖霊で満たさないとですね、基本的に心の中っていうのはね、寂しさが、孤独が支配するんです。で、心が寂しいな、孤独だなって思うと人間はね、まずろくなことをしなくなってしまうんです。ゆうたくん、わかりますよね。外から見たら、あ、幸せそうだなっていう人でもですね、イエス様が、心の中に臨在し支配しないとみんな寂しさを覚えるんです。で、この寂しさっていうものが実は悪魔の餌になっていくんですね。ですから、聖霊に満たされてもいい、満たされなくてもいいっていう話ではないんです。満たされないとみんな負けてしまうんです。ですから、聖霊様に満たされるように第二歴代の7の14をね、皆さんやってみてください。これがどんなにすごいかっていうことを私たち体験していきましょう。で、このことを言ったときに、人々は57節、大声で叫びながら、もう限界を超えたんです。怒りの限界を超えて、大声で叫びながら、何をしたかっていうと、耳を手で塞いだ。皆さん、こんなことありますか？聞きたくない！もう言うな！聞きたくない！聞きたくない！聞きたくないっていう感じです。イエス様が見えたっていうのは、イエス様を殺した人たちにとっては聞きたくない言葉です。イエス様が神の右っていうのは、イエス様が神の子供であるメシアであるということなんです。それが今も生きておられて見えるって言ったことは、イエス様を殺した人たち、これからも神殿で仕事をし、律法学者や祭司として生きていく人たちにとっては、絶対に聞きたくない言葉だ。だから耳を手で塞いで、そして今度は行動が起きてきました。ステパノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めたんです。皆さん、人から攻撃されるのも嫌ですけども、石を投げられたら石打ちの刑っていうのは、これは本当に痛いですよね。もう痛いところじゃないですよね。苦しいですよね。たまらないですよね。皆さん、本当に神様を恐れる人たちから、もう呪われたものと思ってですね、呪いの存在と言われて一生投げられていくんです。ちょっと、雄大君にこれを今してもらいたいですけども、する覚悟ありますか？嫌だと言っています。それは嫌だよね。聖書読むのは楽だけどもね。正しいことをして、良いことをして、本当のことを言って、神様の御心、本質を語って、こういう目にあったんです。都の外に引きずり出されました。そして石を投げ始めました。そして彼らはですね、自分が酔っているところの自分の正しさですね、 自分たちは間違っていない、自分たちこそ神様に仕えている祭司だし、律法学者だと思ってますから、自分の義に立っています。正しいから、こいつが、このステパノが殺されても当然なんだっていう思いで、石を投げています。で、その自分の着物をですね、サウロという若者の足元に置いたと書いています。皆さん、ここはね、ある面、時代がバトンタッチなんです。これを見ていたサウロがやがて改心をして、自分もイエス・キリストが生きてるって証しをすればどんな目に遭うかっていうことはサウロはよく知っています。でもね、皆さんね、見えた人って強いんですよ。彼らは見えていないので、ステパノを殺すことができたんですけども、本当に霊の目が開かれ、天が開かれ、イエス様が見えるようになると、もう死を恐れなくなります。本当にイエスの霊に満たされ、殉教の霊に満たされています。これは努力ではありません。私たちも、まあ先ほど祈りちゃんの証にもありましたけれども、ただ洗礼を受けて変わるんではないんですね。本当にどこかでひざまずいて、イエス様、私の心に入ってきてください。主として入ってきてくださいという祈りをしたときに、私たちはイエス様を体験します。またイエス様を見たりします。すると人生が変わります。今まではこの世のものしか見えなかったんです。でも今は主が生きておられるっていうこと、共にいてくださるっていうこと、主が私を愛してくださってるっていうこと、そしてイエス様は王の王であられるのに、茨の冠を、ステパノをかぶられました。でも私たちは茨の冠をかぶって殺されなければならない罪人なのに、イエス様を信じて神のことをされただけではなくて、やがて天国に帰ったらイエス様からよくやったねというステパノ、信仰の王冠をもらえるという約束をもらっているものなんです。皆さんね、心と体と霊、特に霊の健康が大切なんだっていうね、 WHO がですね、つい最近ですね、人間の健康は霊なんだっていう言葉を入れたんです。これをね、クリエイトの入学式の時に行ったら、テレビ局の人が聞いてですね、霊の健康って何ですかって聞いてきたんですよ。ぜひインターネットでね、WHO のあの健康の定義を見てくださいって。今、国連や WHO が、人間は霊的な存在なんだ。この霊が健康でなければ、すべてが健康じゃないんだっていうね、定義をしたんです。見てくださいっていうことをね、連動することができました。皆さん、クリスチャンは、一番この神様との関係、イエス様との関係が健康であるときに、同じものを見ても、同じ人と出会っても、感じ方や受け入れ方が全く変わってくるんです。ですから、第二歴代の7の14をやってみましょう。なぜかっていうとですね、ここにすごいことが書いてるんです。59節に。人々が、石を投げつけている間、ステパノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。そういう状況の中で、これは委ねたということなんですね。クリスチャンの一番の力っていうのは、現状や悪い状況を無視するんではないんです。認めるんです。でもそれを神様に、追いだれすることができるっていうことが実は力なんです。私たち信仰がないときはですね、神様助けてください。いや、神様なんでやねん。こういう祈りはできます。誰でもできます。でも、委ねることができない。だから眠れなくなるんです。任せることができないんです。こんな大きな問題。でも、こんな大きな問題を解決できるのは実は神様しかいない、イエス様しかいないんです。ですから、家を賛美で満たし礼拝するときに何が起こるかっていうと、聖霊で心が満たされていくときに、問題よりもイエス様が見えるようになったときに、聖書に書かれているイエス様、文字通りの救い主であるイエス様が心に浮かんできたときに信仰が湧く。信仰が湧くとどうなるかっていうと、委ねることができる。明日これだけの支払いがある。明後日からこういうことがある。たまらない。まあそういうことを私の人生の中でもいっぱいありました。でもイエス様、 これはあなたの問題です。もう私はイエス様と共に十字架で死んでますから、これはあなたにお委ねしますねって祈った時に何が起こるかっていうと、カーッと寝てしまうんです。あんたよくこんな時に寝れるねっていう、寝てしまうんです。これはある面委ねた証拠なんです。皆さん、神様に愛されてるってことは、神様に愛されてるものに神は眠りをたまおうと聖書に書いています。なぜ眠れるかっていうと、委ねてるからなんです。何度も言いますよ、委ねるっていうのは問題がなくなることではないんです。問題はいつもあります。目の前はいつも問題だらけです。でもイエス様に委ねていくんです。ステファノから学びましょう。ステファノはこう言いました。主イエスよ。イエス様のことを主と呼んでいます。王の王、主の主と呼んでいます。主よ、私の霊をお受けください。人間の一番の本質は、心の奥底にあるのは霊です。これが私たちの本質です。霊が嬉しいと思った時には、心も体も嬉しいって私たちが人生を喜べます。でも霊が悲しんでる、霊が傷んでしまうと、どんなにお笑い番組を見ても悲しいな、寂しいな、苦しいなって思うんです。この霊や心を聖書はいつも守んなさいと書いています。だから戦いなんです。これは霊的な戦いなんです。家庭を守ることも戦いなんです。自然体でほったらかしてたら、家庭が幸いになり、心が幸いになることは絶対にありません。それはいつも悪魔が狙ってるからです。悪魔に勝つ方法は戦うってことなんです。こちらがいつも戦うんです。賛美を持って戦い、祈りを持って戦い、信仰を持って戦うから悪魔は逃げ去るんです。ヤコブ書の中に、悪魔に立ち向かいなさい。そして神に従いなさい。そうすれば悪魔は退くと書いています。神に従う、そして悪魔に立ち向かうときに悪魔は退いていきます。一番最初に神に従うことです。このポーズを取るだけで、私は神様に従います。私は神様を賛美します。これが悪魔が退いていく秘訣なんです。皆さん今その場所でですね、宣言しましょう。この家の主はイエス様ですって、私たちは神様に従いますって、私たちはどんなことがあっても神様を賛美しますって、神様に感謝しますって、宣言していくときに悪魔が逃げ去るんです。今宣言するときを持ちましょう。宣言しましょう。私は神様に従います。私たちは神様を賛美します。私たちは祈ります。ハレルヤ、ハレルヤ。これは皆さんね、戦いなんです。でも神に従う時に悪魔は逃げ去る、これが聖書の約束なんです。皆さんアメンでしょうか。だからね、悩んでも何も解決しないんです。相手を裁いても何も解決しないんです。裁きたくなるときあるでしょう。悩むときあるでしょう。だから神様を賛美しましょう。天を見て、主を賛美します。そして聖霊に満たされたかったら、聖書をよく読みましょう。そして賛美をしましょう。そして祈りましょう。聖霊様満たすまで満たしてください。で、ここで大切なのはですね、皆さん、こういう状況の中でステファノは主に祈ってるということなんですよ。そしてその後、60節。それからステファノはどうしたって書いてますか、聖書に。どうしたって書いてますか。想像してください。今石で打ち殺されようとしてるんですよ。痛いんですよ。悔しいんですよ。辛いんですよ。正しいことをして悪いことをして石打ちになるんだったら分かります。人のものを盗んだとか、姦淫したとか、それで石打ちになるんだったら仕方がないでしょう。でも聖霊に満たされて正しいことをしてるのに、石打ちされてるところでひざまずいてって書いてるんです。いや、もう普通だったらこう丸くなって、もう横になって寝転がって、もう神様どうかしてください、神様嫌だ、これ普通の人間のすることです。でもわざわざこうやってひざまずいて、しよう、皆さんね、ひざまずくっていうのはですね、それはイエス様を見たときに、この方こそ本当に神様で、この方こそ王の王であるっていうことを
彼は覚えてたからなんです。だからいつも神に祈るときには王様の前にひざまずいて祈っていたんです。これは急にできることではないんですね。まあ時々クリスチャンはですね、もうリラックスしてね、まあイエス様は友達なんだから、あ、神様何でも正直に疲れました、神様こうしてください、愛してください、神様って、私は神様との友達関係ですよっていう方がいます。それも聖書に書いています。でも聖書は、神様はどこまでも創造主であり神なんです。そして王の王、主の主なんです。皆さん、王様から実は冠ステファノっていうのをもらうんですね。戴冠式の時にですね、皆さん寝転がってもらえると思います。神様、あなたの友達ですから冠、ありえないんです。もし王様の前に出たら、私たちは必ずひざまずいてぬかずくはずです。こういう状況の中でもひざまずくっていうのはすごい信仰だなと思います。で、実はですね、聖書の中で祝福するっていう言葉はですね、ヘブル語でバーラフっていうんですね。バーラフ、神様は祝福する、これとっても強い言葉なんです。神様は全ての人を祝福したいんです。神様はウイルスを、コロナウイルスを与えてね、人を苦しめたいとは思わない方なんです。全ての人を祝福し、皆さんは祝福の人生を歩むように神様から定められているんです。このバーラフっていう言葉はですね、本来の意味はひざまずくっていう意味だそうです。これはメシアニック獣の牧師から聞いたメッセージの中で言っていました。祝福っていう言葉の本当の意味はひざまずくっていう意味なんです。罪人である人間が神を恐れ、救い主として、王の王として、主としてひざまずくときに、神様は私たちを力いっぱい祝福してください。力いっぱいっていうのは、祝福に祝福をという意味なんです。これは聖書の中にですね、もう家が溢れるとかね、喜びが溢れるとか、満ち満ちるとか、もう何をしても栄えるとかいう意味での祝福なんです。でもその秘訣はですね、私たちが神を恐れひざまずくっていうところにあるんです。皆さん、これね、やってみてください。第2歴代の7の14にあるように、ひざまずいて御顔を求め、そうするならば神、そして悪の道から離れるっていうのはですね、やっぱり神様を王として、救い主として、主の主として認めてなかったことが悪の道なんですよ。これを悔い改めていくならば、まず神様は天から耳を傾けます。そして罪を許します。そして地を癒しますって書いてます。神様は祝福の神ですから、このコロナウイルスを通して、まずクリスチャンがひざまずいて祈り、本来の祝福、祝福に祝福を、恵みに恵みに、恵みに恵みを、力に力を、私たちにまず与えてくださるんです。皆さん、びっくりしましょうよ。わあ、人生が変わった、家庭が変わった、職場が変わったって、本当にそのことが起きていきます。皆さん、信じますか？そして、ステファノはこう言って、眠りについた。これ、死んだことを言うんですね。でも、死んだ、あ、悲しかった、亡くなった、迫害で殺されてしまったという書き方ではありません。眠りについたんです。今はイエス様のもとに起きてですね、本当の永遠の人生をステファノは歩んでるんですね。実は私たちの人生っていうのはいつも選択なんです。この上にある、天にあるやり方、考え方、御心に従っていくか、この地上の考え方ややり方に従っていくかです。人を憎むこともできます。でも人を愛することもできます。人を許すこともできます。絶対に許さないこともできます。物を盗むこともできます。でも与えることもできます。賛美することもできます。でも文句ばっかし言うこともできます。人生はいつも選択なんです。天が開かれた人は天のやり方、 神様の御心を選んでいきます。そしてその当然の報いを自分の人生に刈り取っていきます。みんな蒔いたものしか刈り取ることができないんです。今車で来るときに 麦がですねいっぱい生えてました。ちょうどペンテコステのシーズンっていうのは麦を刈り取る時なんですね。麦の種をまいてない畑はどう見ても麦がなっていません。今お米をずっと植えてます。多分8月頃になるとですねお米がたわわになると思います。私たちの人生も一緒です。肉にまくものは肉から滅びを刈り取っていきます。でも霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ると聖書に書いています。まいても次の日に実がなるわけではありませんから私たちは怠るんですけれども、5年後10年後に実がなるものもあるし、3ヶ月後1ヶ月後1週間後に実がなるものもあります。でも一つ言えます、まかなければ生えてこないということです。今日ステパノからですね、本当にイエス様から目を離さないでイエス様が喜ぶことを選択し続けていく、で神様は私たちに同じように冠を与えようとしていますから、まずステパノから学ぶことは主イエス様とひざまずいて祈って全てを委ねていきましょう。全てのことどんな問題でもまず委ねていきましょう。そして彼はですねイエス様と同じ祈りをするんです。主よこの罪を彼らに負わせないでください。皆さん最後にひざまずいて祈ったのはですね、神様彼らを許してくださいという言葉をひざまずいて祈って眠りについたんです。私たちの人生をなんか象徴してますね。私たちもこれから何年生きるか分かりませんけれども、死というものを必ず迎えます。でもクリスチャンはですね、死が滅びでもない、死が地獄でもない、眠りです。そして主イエス様の天国に着いた時にイエス様と共に目覚めて、それから永遠の本当の人生が始まっていくんです。ですからこの地上の人生は本当に予備です。天国に入って冠をかぶって永遠に治めていくための大切な準備の期間です。わかりやすい言葉で言うならば、花嫁である教会は花婿なるキリストに会うための清めの期間です。皆さんもう一度語ります。人生は2つの選択しかありません。世のものを、悪魔的なものを選んで撒いていくか、天的なもの、イエス様が喜ぶこの霊的なものを選んで撒いていくかの人生です。この2つしかないんです。今日決心しましょう。私たちが霊的なことを撒いていくならば、必ず家族は変わります。あなたの人生は変わります。またあなたの次の孫の、その次の孫の、次の孫の、先代に至るまで祝福を受けると聖書に書いています。これを見ていきましょう。宣言していきましょう。戦っていきましょう。皆さんアーメンでしょうか。じゃあ一言お祈りをします。天のお父様、ありがとうございます。ズームですけれども、イエス様を真ん中に置いて礼拝できていることを感謝します。今私たちの上にあるものは呪いではなくて、鉄板ではなくて、イエス様の祝福であることを宣言します。そして私たちは油注ぎを受けて、この終わりの時代にあなたはヨエルの油注ぎ、本当にリバイバルの油注ぎを与えると約束していますから、それを受ける世代であることを感謝し宣言をします。そしてイエス様が見えるならば、イエス様の素晴らしさが見えるならば、二つのものを選択するときに迷いはありません。ステパノのように霊が開かれていくときに、あなたを選択していきます。そしてあなたの喜ぶことを選択していきます。ですから今私は牧師として宣言します。私たちは呪いではなくて祝福を選択します。私たちは文句ではなくて賛美を選択します。私たちは不平ではなくて感謝を選択します。私たちは神様を王の王としてひざまずくことを選択します。そして祝福されます。仙台に至るまで祝福されます。そして霊の世界が開かれてきます。そして多くの人たちを祝福していきます。私たちはこちらを取ります。そしてここにいる皆さんは素晴らしい同じ選択をしていきます。 イエス様感謝をします。どうぞ次々に霊的なものが開かれてきて祝福されていくことを見ていきます。そして私たちの息子や娘は神を賛美し、神に仕えて、神に用いられていきます。そして今悪い状況の中にあることも、ステパノのように今イエス様に全てをお委ねをします。これは私たちの問題ではなくて、あなたに委ねましたから、あなたの問題であることを宣言します。どうぞ愛と忍耐と信仰を与えてくださって、神様の時がなるまで神様は信じ続けていきますから、その時を早めてください。これから皆さんを祝福し感謝をします。主の御名によって、アーメン。
アーメン。
じゃあ皆さんでも祈る時を持ちましょう。声に出してです。これが大切なんです。声に出して祈りをまず家の中で満たしていきましょう。どうぞ祈りましょう。
お様ありがとうございます。どうしよう、古川さん、ご主人、またお父様の家にも、また本当に家の家にも、この家の家にも、この地域の家にも、祝福します。今、皆さんが声で宣言している祈りが家に満ちますように、賛美が家に満ちますように、感謝をします。どうしよう、祝福します。どうぞ、子供たちを祝福します。どうぞ、借りなさいでください。お願いいたします。質問感謝します。主の皆によって、アーメン、ハレルヤ。